今日は第2の日曜日で9時にファミリーチャペルがあった関係で、通常のマタイの福音書から離れて、今日は第1コリントの13章からお話をしたいと思います。あるお父さんの話ですけれども、そのお父さんにはですね、一つの大きな悩みがありました。子供たちの兄弟喧嘩です。ただ兄弟喧嘩と言いましても、姉妹同士ですので、取っ組み合ったりまた殴り合ったりするわけではなくて、3歳のお姉ちゃんが、生まれたばかりの、赤ちゃん妹をですね、いじめるわけなんですね。でそのお父さんはなんかこう見ていてあまりにも度が過ぎると思いまして、お姉ちゃんを呼んでお説教するわけです。あなたはお姉ちゃんなんだから弱い者いじめしてはいけません。叱るわけですね。でそして最後に、わかった、ちょっとこう目を鋭くして、分かったって言うと、しょぼんとしたお姉ちゃんはこっくりうなずくわけです。よし、分かったんだったらまた仲良く遊ぶんだよって言って、その お説教から解放するわけですけれども、ところが5分も経たないうちにですね、またお姉ちゃんは妹いじめを始めるっていうんです。こうした経験は誰にもあるのではないかなと思うんですけれども、何かをやめさせようとするときに、強く叱ったりとか、あるいは脅したりとか、脅したらいけないわけですけども、そういうことをするわけですけれども、表面的にはですね、一時的にやめるかもしれない。そうした力を持って、相手の行動を抑えることは可能かもしれませんけれども、でも、場合によってはですね、見えないところで、あるいは隠れたところで、陰湿さがもっと増すかもしれませんね。それだけではなくて、何よりもですね、子供の心が、そういうことを親がずっとし続けると、子供の心は、親から離れてしまうように思います。で、最初このお父さんは、わずか3歳そこらの、自分の娘の心を一つうまく導くことができないということで、その自分の無力さにですね、途方に暮れたっていうふうに書いていました。本当に真面目なお父さんだと思います。で、どうしたかと言いますと、いろいろ彼考えまして、そうかと。この子は私にないで悪い子になってしまった。だから仕方がないっていうふうに整理したっていうんですね。悪い子っていうレッテルを貼って、そして、自分の心を整理した。自分なりに納得しようとした。で、それ以降、お姉ちゃん、そのいじめを続けるわけですけれども、悪い子ですから、悪いことやるの当然ですから、そういう扱いを、してったっていうんですね。レッテルを貼られた方は大変だったと思いますけれども、また、張ったお父さんもですね、逆にそれに縛られるようになりました。そういうふうに見てしまうわけですから。ところが、ある時、ふと考えたっていうんですね。下に妹が生まれるまで、自分一人でお母さんを独占していた。お母さんのお膝もお母さんのおっぱいも、みんな自分のものでした。お母さんと一緒にお買い物に行ったらですね、知り合いのおばさんに会うと、かわいいお嬢さんねって言って頭を撫でてもらった。ところが、ある日突然、自分の下に妹が生まれてきて、そして事態は一変したっていうんですね。大好きなお母さんのお膝もですね、おっぱいも、その子に取られてしまいました。街を歩いても、会うおばさんたちはみんな自分の方じゃなくて、上車の中の赤ちゃんの方を見て、ああ、なんて可愛い赤ちゃんでしょうっていうふうに言うわけです。誰もその傍らに立っている自分の方を見つけて、そして頭を撫でてくれる人はいなくなった。下の子がやってきてから、そうした経験をずっと、お姉ちゃんしてきたっていうんですね。で、そういうふうにそのお父さん考えてきたら、なんかこう、娘が不憫でならなくなってきた。しかも自分は悪い子なんてレッテル貼っちゃって。お父さんどうしたかと言いますと、その、娘、上の子に向かってですね、おいで抱っこしてあげようっていうふうに言ったそうです。その子はびっくりした顔になりました。いつも呼ばれるときは叱られるときですので。でも、お父さんがそういうふうに呼ぶとですね、お父さんいつもと違う優しい顔なので、お父さんの言うままに、お父さんのもじもじしながらお父さんの方に、行きました。恥ずかしそうに、お父さんに抱かれたわけです。お母さんのように柔らかい膝ではなかった、なんかこう、 ケムクジャラの膝でしたけれども、でも、お説教されたりすることはなかったわけですね。むしろその子に優しく語って、そしてまたその子の話を聞いたそうです。で、その結果、あれほど父親をイライラさせた下の子に対するいじめはもうパッタリと止んだそうですね。もう奇跡のようだったと、お父さんは証ししていました。で、実は今日お読みしました第一コリントの13章には、そのことが書かれているんだと思うんです。短い箇所ですので、もう一度第一コリントの13章の1節から7節を読んでみたいと思います。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。このコリントの第一の手紙、13章は、愛の賛歌って呼ばれる聖書の箇所ですね。よく結婚式で読まれる聖書の箇所ですけれども、ここには愛という言葉が、様々な言葉に言い換えられて、そして出てきます。今日は説教のアウトラインに、この同じ言葉を印刷していただいて、そして、終わりの方にですね、こう線を引いた、箇所がありますけれども、パウロは、この手紙の中でですね、愛という言葉を翻訳するならば、それは忍耐強いっていう意味なんだと。愛という言葉を翻訳するならば、愛は情け深く、そして妬まないっていうのが愛の意味なんだと。自慢したりしない、高ぶったりしない、礼儀をわきまえるっていうことも愛の意味なんだ。それは相手を愛することなんだ。自分の利益を求めたり、また苛立ったり、恨みを抱いたりしないこと、これが実は愛っていう言葉の意味なんだ。そして最後のところで、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるとまとめられていきます。これが愛だとパウロは言いました。つまり一言で言いますと、愛というのは相手を信じることだって言うんですね。相手の可能性や、今の時点では実際に明らかになっていないところでも、そのことを信じて、まず聖書の教える愛なんだとパウロは言いました。もう一度最初のところに戻ってみたいと思いますけれども、ここにたとえ人々の威厳という言葉が出てきます。威厳というのは、人間の言葉でない特別な言葉を指すんですけれども、単純に言葉って置き換えて読んでもいいかなと思うんですね。で、その後、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ騒がしいドラ、やかましいシンバルというふうに続きます。つまり、何が言わんとされているかと言いますと、天使の言葉のような素晴らしい言葉を語ったとしても、あるいはみんなが羨むような知識をその人持ってたとしても、愛がなければどんな言葉も通じませんっていうんですね。本当に痛いところをつくなっていうふうに思いました。先ほどのお父さんではありませんけれども、強い者が弱い者をいじめしちゃいけないって言って、3歳の上の娘にお説教するわけです。強い者が弱い者をいじめしちゃいけません。これは正論ですね。正しいこと言ってます。でもその言葉が、その女の子の心に届きませんでした。もう5分も経たないうちにいじめは繰り返されました。もっともっと陰湿な形で行われました。ですからお父さん悩んだんですね。先ほど私は本当に痛いところ疲れたなと言いましたけれども、これは私たち日常をよく経験することなんじゃないかなと思うんですね。 自分の言ってることが、自分の言ってることは筋が通ってるって私たちは思うんだけれども、でも相手がそれを聞こうとしないわけですね。相手の心に全然届かないんですよね。こっち正しいこと言ってるつもりなのに。ですから先ほどのお父様はその場面でどうしたかっていうと、それはもうその子が悪いんだと。その子が理解できないんだ。レッテルを貼った上で自分を納得させようとしたわけです。場合によっては私たちは、まあ、さっき言ったように理解力がないんだとか、相手がひねくれてるからなんだとか、いろんなそのレッテルを貼って、つまり私の原因じゃなしにそっちが悪いからだっていうふうに、まあ、思ってしまうんですけども。でもどうでしょうか。私も説教しながら、もう本当にいろんなことを考えさせられたんですけれども、言葉が伝わらない理由っていうのをよく考えてみたら、相手がですね、私に愛されてるっていうふうに感じてないからですね。私の言葉が相手の心に届かないっていうのは、その方が私に愛されてる、大切にされてると思っていないだけなんですね。だから言葉が届かない。自分のことを振り返りますとよくわかるように思います。自分のことを愛して、本当に自分のことを大事にしてくれる人の言葉を私たちは聞きますね。それがどんなに素晴らしい言葉であったとしても、私たちは、もしそうじゃないんだったら、聞かないと思いますね。耳を傾けたくも思わない。私は先ほどのお父さん賢いなと思ったんですけども、もちろん最初は悪い子っていうふうにレッテルを貼って、まあ、自分で納得しようとしました。でもある時ですね、ふと何か理由があるかもしれないと感じた。実はそれが今日の聖書が教える、まあ、信じるっていう言葉の意味ですね。何か理由があるかもしれない。7節をもう一度見ていただきたいんですが、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるっていうふうにパウロは言いました。で、この主語は愛です。ですから相手を信じるっていうのは愛の一つの現れ方、愛情を表現の仕方ですね。つまり、もしかしたら、まあ、自分に相手に原因がずっとあると思っている。自分には原因がないと思っている。もしかしたら何か理由があるかもしれない。そうに思ったっていうことは言い換えれば、私はその子をもう一度信じてみようっていうことですね。それは愛する心の姿勢であります。で、本当に不思議なんですけれども、そう思って考えてみると、確かにそこに理由が見えてきた。まあ、先ほどお話ししましたけれども、下に赤ちゃんが生まれた結果、自分を取り巻く環境がもう一変してしまった。私は説教の準備しながら、そういえば前、礼拝の中でですね、レタスの話をしたな、思い出したんですね。例えばレタスを育てるために一生懸命水をやり、肥料をやり、そして雑草を抜いて、まあ、お世話をするわけです。ところが収穫したレタスはあまりうまく育ってなかった。そうした時にそのレタスに向かって赤い顔してですね、お前なんでこんな育たないんだと。なんでうまく育たなかったのかと責めたり、なんでお前はこうやって出来損ないなんだって怒ったりすることはないでしょってある人言ってたんですね。むしろレタスですから、なんでそうなったんだろうか。レタスを理解しようとするんじゃないだろうか。責めたり叱ったりしても何もならないわけですから。そして、私にできることって何かあっただろうか。私の側でできること、すべきことを、まあ、見つけようとするんじゃないだろうか。話を前させていただきました。愛することがこう難しい相手とこう関わる場合ですね。あるいは好きになれる理由を見つけることができないような場合、好きになれない理由をあげつらね、相手を責めたりしても仕方がない。ちょうどレタスを見るときのように、その人が育った背景、その人が置かれている環境で、そういうことを理解しようとすると、本当に不思議なんですけども、今まで難しいなと思った、その人に対する見方がちょっと変わってくる。少しずつ変わってくる。ほんの少しですけれども、ちょっと優しい気持ちになってくる。まあ、今週、ファミリーチャペルということで、先週、まあ、この聖書の箇所とこう取り組んでいたんですが、木曜日の朝でした、妻がですね、 この曲を持ってきましたけども、この絵はがきを私にくれたんですよね。なんか机を整理していたらこれが出てきたっていうんです。で、これは何かっていうと、多分父の日に、子供が送ってくれた絵はがきだと思うんです。お父さんありがとうって書いてあって、出エジプト記の20章の12節、あなたの父と母を敬えっていうふうに書かれています。ですから、教会学校の文休で、先生がこれを用意されて、切手も用意されてですね、そしてお父さんに出すのよって言って、書いて、出してきた、絵はがきなんですよね。で、妻、入って渡したんですけども、まあ、全部ひらがなで書いてありますので、松本っていうところだけが漢字ですので、多分まだ、小学校の下級だったと思いますけれども、こういうふうに書いてあったんですね。お父さん、いつもありがとうございます。でも、いつも働いていて、お父さん好きなのに全然遊んでくれません。だから空いた時遊んでくださいっていうふうに書いてあるんですね。で、私これ読みながら、まあもう20年前もの話ですけれども、ああ、本当になんか申し訳なかったなっていう思いにされました。ある方が、子供は親の愛を食べて育つっていうふうに言ってました。子供は親の愛を食べて育つんだと。たびたび親の心の扉を叩いて、僕を愛してくれていますかって確かめるんだって言うんですね。まあ、これそういうハガキだったのかなと思うんですけれども、その言葉を読みながら本当そうだなと思いました。幼い子供でも、また思春期を迎える若者も同じだと思いますね。私たち親や大人は、そうした子供や若者の問いかけにきちんと答えてあげなければならないと思うんです。また今までの自分の歩みを振り返るときに、私も本当反省することがたくさんあるんですけども、僕、あるいは私を愛してくれてますか、その問いかけの仕方っていうのは年齢によって違いますね。こういう形で送られてくる場合もありますし、もう人様々年齢によって違うと思います。まあ、このハガキでは子供はですね、時間の空いた時に一緒に遊んでほしいっていうふうに訴えたわけですね。そのことを通して確認したかったんでしょうけども、で、それを私はキャッチしてしたかどうかっていうのは全然覚えてませんが、冒頭でお話ししたお父さんはですね、抱っこしてあげようってこう言ったんですね。抱っこしてあげよう。その娘さんの求めに応答しました。思春期の子供に対して抱っこしてあげましょうっていうふうに言ったら、キモいとか言われて終わってしまうけれども、でも私を愛してくれてますかっていうその問いかけっていうのは、年齢が違ってもですね、またもう本当にそれはみんなが持っている、私も持っている問いかけなんじゃないかなと思うんです。で、それに対してどうに答えるか、どのように愛を伝えるか、で、その方法を苦労し、このお父さん考えて苦労し、そして考える。で、それもですね、今日の聖書の箇所を見ると、その人を愛するっていうことの大切な一部だっていうふうに教えているように思うんですね。先ほどお話しましたように、愛を必要としているのは子供だけではありません。抱っこして。あるいは奥さんがお姫様抱っこしてなんていうことはないと思いますけれども。でも、いろんな形でですね、そのことを訴えてるんだと思うんですね。こんな笑い話がありました。夫婦の会話です。あなた、もう私を愛していないのね。そんなことはない。今でも愛してるよ。だって最近愛してると言ってくれないじゃない。そうかな。確か5年前に言ったはずだ。もう5年前じゃない。いや、あれ以来取り消してないから、あの言葉はまだ有効なんだ。旦那さん突っぱねたそうですけれども、まあ笑ってしまいますけれども、そういう現実が結構あるんじゃないかなと思うんですね。夫婦に限らず、いろんな人間関係において、子供との関係においても。で、特に私たち日本人は、その愛情表現が下手ですので、私を愛してくれてますかっていうのは、私たち人間が本当に誰しも持っている根本的なニーズ、問いです。で、それに答えてもらいたいって私たちは思って生きている。子供だけじゃない。夫婦の間もそう。いろんな人間関係もそうですね。で、そこにおいて、愛を伝える努力が必要。で、それが愛することだっていうふうに、今日の聖書の箇所は教えているように思うんですね。 で、このことを考えるために最後にもう一度今日の聖書の箇所に戻りたいと思います。7節をご覧ください。すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。これは先ほどお話ししましたけれども、主語は愛です。ですから愛という主語を入れて読み直すと、愛はすべてを信じ、愛はすべてを望み、愛はすべてに耐える。聖書は愛してるってことは相手を信じることだっていうふうに教えています。そしてすべてを望みってありますから、まさにその信じるっていうことは希望を失わないってことだ。この子はもうしょっちゅう妹をいじめてるから悪い子なんだ。言って、レッテルを貼ったり、もう悪い子なんだから悪いことするのはしょうがない。諦め、見切りをつけるのではなくて、相手を信じる。それが愛することだっていうふうに、パウロはここで言っています。で、最後にですね、すべてに耐えるってあるんですよね。つまり、私たちが信じて、そして希望を失わないようにって思った時に、次に出てくるのはやっぱり忍耐ですよね。ですから聖書は、愛はすべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるっていうふうに教えています。ある人が、この信じるってことについてこんな説明をしてました。信じるってことは盲信と違うっていうんです。盲信は相手の現実を見ていない。だから信じるってことは盲信と違うんだっていうんですね。現実を正しく見なければならない。で、現実を正しく見ようとしたときに、足りないところが見えてくるかもしれない。もちろん悪いところも見えてくるでしょう。ずるいところも、その人のずるいところも見えてくるでしょう。現実を正しく見るっていうのは、そうしたことを見た上で、その人を信じ、希望を失わない。だから忍耐が必要だ。これが愛だ。だから結構難しいことを、聖書は私たちに求めてるんだなと思うんですね。私はクリスチャンって幸いだなって思うんですけども、って牧師だから思うの当然かもしれませんが、本当にクリスチャンになってよかったなと思うんですが、この第二のファリミリーチャペルでですね、いつも読んでいる聖書の言葉があるんですね。皆さんお気づきになっているかどうかわかりませんが、それはこの冒頭の彰子のところでですね、第一ヨハネの4章の19節をいつも朗読していただきます。今日も西村長老に読んでいただいたんですが、聖書をお持ちの方は、新約聖書の446ページなんです。私たちは愛はこうやって信じ、望み、耐えることだっていうと結構ハードル高いなと思って、難しいなって感じてしまうんですけれども、クリスチャンは大丈夫なんです。ヨハネの第一の手紙の4章の19節、それは何かというと、神様に愛を充電していただいているからだっていうのが聖書の答えですね。19節、私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。私たちが忍耐できるのは、神が私に忍耐してくださっているからだ。神が信じてくださっている。神が見切りをつけずに希望を持って私を受け止めてくださっている。私たちがそこに留まっていくときに不思議とですね、聖霊によって力が与えられて、私たちはその同じようにされたことを他の人たちにしていく力が不思議と湧いていくわけですね。ですから、愛することの秘訣っていうのは何かっていうと、やっぱり神様から愛されていることを実感するっていうことです。神様からどれだけ私忍耐されているか、神様が私を信じてくれているか、愛は信じるっていうふうに教えられています。愛は望む、愛は耐える。神様は私に対してそのような愛を持って受け止めて愛してくださっている。で、私たちがそこに立ち続ける中でですね、今度周りの人たちに対してこのような愛を広げていく。私たちがこのように見ていただくときに、その相手の語る言葉は必ず心に伝わってくる。言葉は必ず通じていく。なぜか愛があるからです。ぜひそのことを覚えながら、今週もいろんな人と接するかもしれませんけれども、また自分自身にがっかりするようなことがあるかもしれませんけれども、 そうした時に神様がこの第一コリントの、神様ご自身が第一コリントの13章の愛を持って私を愛してくださっているところに立ち返って力をいただいて歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。